ございます。ありがとうございました、中村さん。中村さんがどんな顔するか腹話してたんですけど、神様が兄弟を本当に見出して、一人の本当に若者として、成長させてくださっている姿を見て、大変感謝しております。先週でしたけども、先週の火曜日ですね、月曜日、京都市の職員組合、京都市の職労というんですね、そこの委員長さんとそういう人がここに来られまして、私のところに来て、それでインタビューしたいというので、インタビューを受けまして、インタビュー、もう簡単に考えてたんですけど、インタビューしたらお金までくれたって、ありがとうございますって言ったんですけども、なんでわしにインタビューするのやって言ったんですね。なんかそういう毎月の機関誌出しておられて、そこに載せるんですっていうことでありました。で、いろいろ話しててですね、もう本当に関心持ってくださったんですが、最後にですね、こう聞かれたんですね。ところで私たちは何をすればいいでしょうかって言うんです。私この言葉聞いてね、本当にね、少なからずショックを受けたんですね。っていうのは戦後ですね、間もない頃、総評というのは労働組合の一番大きな総評っていう、組織されてした時に、日本キリスト教団の議長さんがですね、その総評 の議長さんに対して、私たちは何かできることありますかって聞いたんです。そしたら、何もしないでほしいって言われたんです。これ有名な話なんです。何もしないでほしいと。今までキリスト教はいろんなことしたけど、ろくなことないから、キリスト教は何もしないでほしいっていう、非常にこうショックなことだったんですけども、私はその京都市 の委員長さんが何をしたらいいでしょうかって私に聞くんだから、いやーこれは時代変わったのか、嬉しいこととして受け止めたらいいかなと思って、私は自分の思うところで私たちもしますけども、皆さん方も本当に困っている人のために助けになるようなことをしたらどうでしょうか、一緒にやりましょうと。で、皆さん方は一生懸命してくださっているけども、私たちもしますけれども、党派やあるいは政党宗教職を主眼にするんじゃなくて、本当に困っている人のためにこの自分たちのその組織なり宗派なり教派なり思想なりを本当に生かしていくことが今大事なんじゃないでしょうかねっていう話をさせていただいたんですけれども、で、私たちキリスト者は何をすべきかいうことを考えるときにですね、私は今日の説教で言おうとしていることですけれども、私たちキリスト者は何をすべきかと考えるときに、私は証だと思うんです。こんな立派なことしましょう、あんな立派なことしましょう、いっぱいあるけども、でも私たちは証だと思います。じゃあ証というのは何かと言いますと、イエス・キリストを証することです。自分を証して立派な人間ですよということじゃなくて、イエス様は私たちの救い主ですということを言うことです。これ誰にでも言えることです。どんな状況に置かれてても言えることです。証することです。何かを求められたときにキリストを指し示すことであります。いわば私たちは矢印になること。矢印にとって大事なことは何かと言いますと、それは方向なんです。矢印の素材ではありません。金でできているか、あるいは鉄か、木か、紙切れか、そんなことは問題じゃないんです。その指し示している方向が大切なんです。イエス・キリストを私たちは 目指し、それを指し示すことこそが大事なことです。何ができているかは第一義的なことではありません。その矢印が示しているということこそ大事なんです。私たちがキリストになることではありません。ここをよく私たちは誤解をします。私はこんな立派なクリスチャンですと必死になって頑張る。で、それを認めてくれないとつまずく、腹を立てる、愚痴を言う、そういうふうになる。そして自らを責める、他人を裁くことになるわけです。まあキリスト者は、私はそんなに何をなるかって立派にならなくてもいいと思うんです。まあ、先ほど中村さんの話聞いて多少即興を受けますけれども、榎本先生も信じられない悩んでいた。その通りなんですよね。でもそれがキリストをやっぱり目指し示しているということが大事なということじゃないでしょうか。私たちはだから思い切ってやればいいんですよ。失敗してもいいからね。最後は責任を取ってくれるイエス様がいらっしゃるから、他の人と比べて どれだけ立派であるかということを目標、関心の中心に置かなくてもいいんです。ところが多くの場合ですね、キリストを指し示すことよりも自分を示すこと、自分を大きく見せることに目標を置いて必死になりがちです。どんなに自分を立派に見せようとしても、実はそれは虚偽である。そしてそれは死の世界なんだ、やがて死ぬ世界なんだ。大きな式典をしたり、あるいは記念碑を建てたりしても、それは飾り物にすみません。キリストにあるものはただキリストの証人になればいいんです。それは誰でもできることです。どんな状況でも、もうちょっと待ってくれと言わなくてもいいんです。で、今日読んでいただきましたヨハネによる、ヨハネの黙示録11章ですけれども、先週学びました10章では、天使から小さな巻物を取ってそれを食べてしまえと言われました。食べるということは神の御言葉を自分の中に入れる、そして具体的に自分の中で従うことです。それを食べると口には蜜のように甘いけれども腹には苦かったということでした。それがキリスト者の現実だろうと思います。天使はそれを食べた人に、多くの民族、国民、言葉の違う民、また王たちについて予言をしなければならないという使命を与えています。これはキリストを指し示すことであります。予言とは証人になることであり、今置かれたところで神の命令に従ってはいと答えて、それをまた公にすることです。この当時のキリストの教会のですね、実情はすごく大変だった。不安定だった。何の頼りにもならない、もう吹けば飛ぶような状況だった。そしてしかも信じている多くの仲間が次々にこう悲劇的な最後を遂げていく。で、ローマの支配であるローマ帝国、当時はネロ皇帝といいますが、それを相手にはですね、恐ろしいこの それに怯えていました。そのような状況に置かれながらですね、彼らキリスト者は逃げ回っていたのではなく、多くの民族、国民、言葉の違う民、また王たちとあらゆる人たちに福音を述べ伝えていたんです。逃げながら、隠れながら福音を知らせてたんです。自分の心で黙ってたんじゃなくて、機会あるごとにイエス・キリストを明かしていたんです。神は彼らに対して、立って神の神殿と祭壇とを測り、またそこで礼拝している者たちを数えようと、今日の聖書の箇所にあります。立って神の神殿と祭壇とを測り、そこで礼拝している者たちを数えよう。彼らはどういうところで礼拝していたかというと、私たちのようなこんな礼拝堂なんかなかったんだ。誰か信者の家の2階とか洞穴とか、あるいは隠れ家と言われるようなところが彼らの神殿であった。そして仲間はどれだけいたのかというと、ごくわずかであった。神殿の祭壇は整えられておらずですね。そして仲間はというと、今日の箇所でよると2人の証人と書いてます。2人だって言うんです。そしてしかもですね、その2人はすごい神様の権威を与えられて、で宣教するわけですけど、最終的にはですよ、最終的には彼らも殺されるんです、この2人も。そしてなんと、その彼らが死んだということでですね、その敵の人たちは大喜びするんです。贈り物をし出すんです。そういう状況に置かれているんです。本当に悲しい苦しい状況の中でですね、神様は立って神の神殿と祭壇とを測り、またそこで礼拝している者たちを数えよ、数えよう言ったって本当に少ないんだ。私も開拓伝道していた時にですね、札幌でこの数えよっていうのは本当に今日何人来たかなと思って、1人2人3人4人、あ、4人やな、先週より1人増えたな、そういうふうに思った。で、大きな教会ですわ、教会は数ではありません、質でかって言われて、何数ないやぞと思ったりして、本当にそう思って必死でした。数数える、ね、まあ成績ですよね、ある意味で。で、その小さいながらですね、数を数えるということは神様の恵みを数えるということなんです。あ、2人しかおらんじゃなくて、2人来た、3人来た、あの人今日この前よりも元気だよとか、そういうことが数えるということなんです。恵みを数える。ある障害のお母さんがこういなこと、守君、千島守君っていう子がいたんです。で、いろいろこう障害を持って多動なんですけど、そのお母さんこうおっしゃってました。先生、守ちゃん、守のことを学校の先生と相談したら、守君はこれもできませんね、あれもできませんね、これもできません、みんなできることをこんな、あれもできません、これもできだから、守る子は30だね、30だからこうなんだねという。でも教会に来たら、守る君はこれもできる、あれもできる、これもできる、30だねって言ってくれるんです。この同じ30なのに全然 然違うんです、私の気持ちはとおっしゃってました。私たちは自分の状況が置かれているときに、神様は数えろ、数を数えろ、神殿の大きさを測れ、あ、私はこうして立ててる、喋れてるじゃないか、手が動くじゃないか、家族がいるじゃないか、そういうことを数えなさい。しかし神殿の外の庭はそのままにしておけ。自分の神殿というのは自分の手の届くところ、自分の仲間、そこは数えなさい。しかし神殿の外は数えんな。外というのは迫害です、恐ろしいです、これもあります、あれもあります、あれもありません、これもありませんです。そういうことを言うたらないことの方が多い。あることなんかこうもう5本の指でしかない。でもないこと言ったらわーっとある。そしてそれは強いし、この世界を支配しているようだ。私たちはその中で無力である。そういう状況に置かれている彼らに対して、この黙示録の記者は神殿を測れ、そして人数を数えろ、でも外は測るな、数えるな、その外の世界は神様がちゃんとしてくださっているから、その向こうに神様がおらっしゃるんだ。だからそのことを心配することはないよ。小さくで測ることのこうできないような状況でありながら測れ、でも外は測るな。現実社会で神の言葉に従おうとしたときに、私たちはそのあまりにも相手の力が大きく見え、そして自らの中の矛盾にたじろいでしまうのです。そして神のことが小さく見えてしまう。それは人のせいばっかりだけども自分のせいでもある。そしてその外の状況を客観的に見ること、測ること、気落ちしています、しまいますが、それは客観的で、そして正しいように思えるけれども、冷静に見ているように見えますけれども、それはその向こうにある神の祝福というものを見えていないんです。状況をしっかりと捉えることは必要ですが、その上で神の言葉がある、その上で神様がおられるんだ、そこで敵の大きさを測る必要はないんだ。結局それは正確じゃないよ。小さいものが神の力に目を向けるときに、小さいんじゃないんだ、弱いんじゃないんだ、自分がダメじゃないんだ、キリストを指し示すことによって私たちの現実が違う世界に入るんだ。この二人の人は殺され死んでしまうけれども、しかし神様の息を吹っかけられてよみがえって天に昇っていく、そして勝利の歌をこう抱えている。これは外の力に神様が勝利してくださるし、お支配してくださるということの信仰です。信仰とは自分がキリストになって外の状況を変革することではない、キリストの証人になることです。イエス様がしてくださいます、神様がご支配くださいます。だから慌てなさんな、焦りなさんな、時にはじっとしていましょう。私たちの小さな死ぬべき体を 用いてくださる神様を見ることなんだ。それを見ながら私たちが証人として立つこと、大丈夫ですよ、言い合うこと、そしてそこで我々が生きている姿をその神殿の外の人たちは驚き見るんです。そして神を崇めるんです。私たちが何かキリストのように光り輝くのを見せようとすると嘘になります。そうではなく、神様が実際に働いてくださる、その神様がおられるんだっていうことを信じ、そしてそれに向かって私たちは歩み、また祈りをするものでありたいと思います。お祈りをしましょう。天の父なる神様、状況は必ずしも好ましくなく、世界の中に叫びが満ちるときにもかかわらず、主よ、あなたは愛であり全能であられることを信じます。どうぞその主を崇め、主に従うものとさせてください。あなたの御心がこの世界を支配してくださいますよう、イエス・キリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。